参照。ではユダヤ人の優れた点は何か、家庭の利益は何か、それはあらゆる面からいろいろ指摘できます。まず彼らは神の言葉に委ねられたのです。それは一体どういうことか。彼らの中に不誠実な者たちがいたにせよ、その不誠実のせいで神の誠実が無にされるとでも言うのですか。決してそうではない。人はすべて偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。あなたは言葉を述べるとき正しいとされ、裁きを受けるとき勝利を得られると書いてある通りです。しかし、私たちの不義が神の義を明らかにするとしたら、それに対して何と言うべきでしょう。人間の論法に従って言いますが、怒りを発する神は正しくないのですか。決してそうではない。もしそうだとしたら、どうして神は世をお裁きになることができましょう。またもし、私の偽りによって神の真実が一層明らかにされて、神の栄光となるのであれば、なぜ私はなおも罪人として裁かれねばならないのでしょう。それに、もしそうであれば、善が生じるために悪をしようとも言えるのではないでしょうか。私たちがこう主張していると抽象する人々がいますが、こういう者たちが罰を受けるのは当然です。正しい者は一人もいない。では、どうなのか。私たちには優れた点があるのでしょうか。全くありません。すでに指摘したように、ユダヤ人もギリシア人も皆罪のもとにあるのです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない。一人もいない。悟る者もなく、神を探し求める者もいない。皆迷い、誰も彼も役に立たない者となった。善を行う者はいない。ただの一人もいない。彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある。口は呪いと苦味で満ち、足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目には神への恐れがない。さて、私たちが知っているように、すべて律法の言うところは、律法のもとにいる人々に向けられています。それは、すべての人の口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するようになるためなのです。なぜなら、律法を実行することによっては、誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては、罪の自覚しか生じないのです。信仰による義。ところが今や、律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただ、キリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより、無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して、神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐して来られたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。では、人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか、そうではない。信仰の法則によってです。なぜなら、私たちは人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、信仰によると考えるからです。それとも、神はユダヤ人だけの神でしょうか。 異邦人の神でもないのですか？そうです。異邦人の神でもあります。実に、神は唯一だからです。この神は、割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものをも信仰によって義としてくださるのです。それでは、私たちは信仰によって律法を無にするのか？決してそうではない。むしろ律法を確立するのです。